TBS Podcast。さて今週の石橋貴明のゲートセブン、テーマはごひいき球団を語り尽くす巨人編ということで、
はい、
大丈夫、少し明るい話題も出て ね、
正直、はい、個人個人の成績自体見ると、去年よりもはるかに大満足なんですよ。まず岡本二冠王ですし、あとなんですか、もうホームランの数もめちゃくちゃ多いし、大城もキャリアハイですし、戸郷も10勝してます、山崎よりも月間 MVP 取ってもう今年飛躍してるんですけど、このなぜかこう貯金が作れないってなると、やっぱ上位との試合の時にほとんど勝てないんですよね。
阪神に4勝12敗1分け、広島に6勝12敗、
はい、阪神巨人広島になると、まあ、僕も何回も東京ドーム見に行って感じることは、やっぱちょっとなんだろう、意気込みすぎちゃって、なんか動きすぎちゃうんじゃないかなみたいなことが結構僕も思うんですよね。
動きすぎると、は
い、やっぱり多分わからないんですけど、なんかやっぱ岡田監督と原監督って岡田さん一個上で、もうほぼ同世代じゃないですか、でやっぱり岡田監督も采配がこうすごいいいタイミングでこのバッター出してくるとかピッチャー変えてくるっていうのあるじゃないですか。でも原監督もこうやっぱりそこをまたオセロみたいにこうやるのが、
そこの動きすぎね、
動きあるんですけど、なんかやっぱ岡田監督の方がもう過度にもうオセロ取っちゃってるような感じで、そこが全部ひっくり返されちゃってるような感じで、なんか勝てない試合がすごく多いので、なんかこう上位になるほどあんまりこうなんだろう、何も動かないでいてほしいなということも、まあ、結果論なので全部
それ読まれちゃってるんじゃないの、阪神の岡田監督に、原監督がこういうふうにこういう仕掛けしたらこう動いてくるだろうみたいな
っていうのが読まれてそうな感じがするぐらい全部なんか
裏目裏目入ってる。
でなんかあとやっぱ門脇っていうね、創価大学の僕後輩なんですけど、
うまいよね守備、
めちゃくちゃうまい
です、本当に久々に、メジャークラスの猫みたいだよね、はい、飛びつく方とか、
すごい上手くて、ストロング門脇って言って、もう一回も今まで の野球人生の中で怪我とか休んだことがないと、
体も強い、
体も強い、
柔らかいんだね、体が
柔らかい。それで原監督がもうストロング門脇だねっつって、もうずっと今年のオープン戦からすごい評価高くて、で坂本選手が怪我した時に、もうショートのポジション埋まって、で坂本選手が復帰しても、岡本選手からサードを奪って、で岡本選手がファーストに回って、ちょうど中田選手の背中の張りもあったので、もうサード門脇、ショート坂本、ファースト岡本、でセカンド吉川という、もうセリーグ最強の布陣みたいなのができて、で原さんも守備でもう守備重視だようちはみたいなことを言って、勝率ぐっと上がったんですけど、やっぱこう阪神広島との6連戦の時に、なんか6連戦でこう続いた時にもう超攻撃型でいくからみたいになって、それで門脇が全然出なくなっちゃってあれすげえ良かったのになみたいな、なんかバラエティで言うとなんかすごくいいバランスでツッコミボケとかあったのに、なんか急にボケボケ大型のボケボケボケボケみたいになっちゃってなんかみたいな
それでも俺前にちょっと名前は言いませんけど、巨人の OB の選手がいて、その人と俺喋ってる時に言ってた、原監督どんな人なんですかって聞いた時にやっぱりひらめきがすごいから、
なるほど、
こう言ってたんだけど全然違うことをふってひらめいて、やっぱこっちで行くみたいなことは多々あったと。だってやっぱ目力がとんでもなく強いって言った
原監督、そうみたいですね、
は
い、
ベンチとかなんか話す時に分かってるよねみたいな感じの目力がくっつくとか、もうそう言われたらはいってなりますみたいなことを言ってましたね。
ちょっとだからそれがすごくいい時はもう
ハマるけど、
ハマるんですけど、なんかまあ全部結果論なんで、やっぱりなんか見に行った時に あ、ここで、なんかあれなんだとかってやっぱ思っちゃうんですよね。
まあ、この間、掛布さんが来てくれた時に、阪神岡田監督っていうのは、実にこういう野球をやるって、それが、まあ、すごく、岡田さんを褒めていたんだけど、例えばもうシーズン前に、もう、サードとファーストはこれだって固定したでしょ、佐藤輝をサードに持って大山をファースト、ね、あのそれでもう大山は4番を外さないんだと、でこの選手2人はほぼ1年間このまま使うっていう、ここを軸をしっかりしてなおかつ中野がやっぱ、まあ、肩なのか、守備的なことでセカンドで、それでショートにここで木並でやったとか、いや使ってとかっていう中でもっとすごかったのが、フォアボール、フォアボールを1個取ったらヒット1本と同じ査定にしてくれって岡田さんが球団に話して、だからその査定ポイントでまた野球選手で
見ますよね、ボール見てしっかり見ますよね、
嫌なボールカットして、非力なバッターはそれでフォアボール1個あったら給料ちょっとずつ上がる可能性があるから、それでまた野球感が少し変わったっていうのよ。
いやそれちょっとすごくないですか。
ジャイアンツと阪神 の、 そのデータこの前出てましたけど、もう本当に倍近く阪神フォアボール取ってるんだ、ね、
あ、そうなんだ。
もう、もうそれがすごい、もう完全にデータ出ちゃってて、
そりゃすごいな。
岡田さんがこれで勝ったら、まあちょっと言われるでしょうね、岡田マジック的な話に。
そうでしょうね、そういうエピソードもあるなら、
だから余計今、花輪君の言う原さん動きついたっていう、
もう僕はもう子供の頃から一番好きなのが原辰徳なので、はい、
かっこよかったもん
原さんのね、いまだにあのさよならホームランとか引退試合とかも YouTube でなんか元気ない時見るんですけど、
投げてね、
はい、もうなんかね、やっぱり原さんを胴上げさせたいっていうのがずっとあるので、もうなんまた今年もだからもう僕なんかも毎日理想のオーダーをこの作ると、僕もね、なんかラジオの生放送するとかにふっと時間あるとこうやって1番吉川2番門脇とか書いてるんですよね、作ってるんですよ。やっぱり1番吉川2番門脇、もう阪神の近本中野みたいな感じ、も小技聞く門脇にしましょうよ、
2番をね、
で3番坂本、4番岡本、で5番を秋広、ね、で6番にこう外国人入れて、それで7番に大城入れて8番に浅野入れましょうよと、
丸は、
あ、丸がねやっぱ怪我だったので、丸が入る時とちょっとこう、ブリンソンと併用みたいにして
ブリンソンだっけ、ちゃんと走らない人、
はい、確信歩きしちゃってでブリンソンがね、怒られてからむちゃくちゃ打つんです
。次の、次の試合だから、
はい、打って
すげえ走ってた、はい、
確信歩きやっちゃってきたの打率なんか6割6分7厘ぐらい打ってるんですよ
あ、じゃあ怒って育つ方だ、褒めちゃダメな方だ、
そう、
あいつは厳しくやった方がいい方だ、はい、
そう、
なんかやっぱり魅力が196センチあって、なんか一発も急に打つし、なんか使いたくなっちゃうみたいで、ブリンソンは、でも浅野選手ってね、ドラフト1位で取ったじゃないですか、でやっぱり本当に最近2軍で4割打って、で1軍に上がって、ですごいヒット、初めて初ヒット打って、もう絶対浅野選手使ってほしいっていうなった時に、やっぱりこう右ピッチャーだったからかもしれない、代打松原選手、松原誠也、今シーズンまだヒット1本も打ってないから、松原にもっていうとか分かるんですけど、そこは浅野選手、
そのままね、
見たかったなって。でもそれを言うと、やっぱりジャイアンツっていうのは上昇軍団で、優勝っていうのがやるチームだから、育てながら勝つっていうよりはもうその試合に絶対勝たなきゃいけないっていうことがジャイアンツのやっぱりウィークポイントでもあるんだよなって話を、このちょっと OB の方もされてましたけど、
でもさ、それこそ今名前出た松原とかさ、完全にレギュラー取った時あったじゃん。
ありましたよ。
で背番号もね、いい背番号もらって、
名の後引き継いで、
ね、
背番号9番
もらって、よし、これから新たにこうやって、若い選手を俺は使っていくんだと思ったのよ、全然だからね、次の年。
それ何なんですか。
やっぱり松原、僕もちょっと松原誠也のことを応援してた、見てたんですけど、やっぱりそうな、なんだか簡単にこうポンって打ち上げちゃったりとか、こう チームバッティングみたいなのが、多分あんまりこう、どうしても期待に、なんか添えないという形で。
そうするとさ、うんうんうん、すぐそこに外国人入れちゃうわけですよ。
変えちゃうんですね、そこでね。
結果、出番がなくなって、はい、うん、あれいつの間にかっていう感じで消えてっちゃうんですよ。
なかなか我慢して使ってくれないってことでしょ、もう結果出さない
と、ね。だから今ね、はい、言っている創価大学の、
はい、門脇
君。門脇君も、うん、ずっと使っていかないと、
うん、本当にそうなんですよ。はい、だから秋広選手がもう、うん、今年ずっと使って、うん、でやっぱりすごく活躍されてるじゃないですか、うん、だからもう門脇はもう内野だから、ここ多分本当にすごく難しいところなんですけど、うん、坂本選手がやっぱり何回か
ちょっとモーラーをねやったり、はい、足のコンディションがかなり、はい、悪くなってきて、
ショートとしてこういつかコンバートする時期に来てるのではないかなと、う
ん、サードに持ってって
サードに持ってって門脇をショートにして、岡本をファーストにして、うん、で秋広をもう外野手として育てると、うん、で中田翔に関しては、うん、もうスーパーサブで代打、うん、の切り札としてやるという決断を、うん、まあ、できるかどうかというところになるんですけど、ただやっぱり中田翔選手も、まあ、例えば K 鈴木選手とか、うん、やっぱり原監督が自分で取ってきた選手っていうのは、うん、やっぱりこう自分で使わないといけないというか、僕も漫才協会の会長を今やらせていたんですけど、自分が勧誘して入れた人っていうのを、うん、なんかやっぱりこう活躍してもらえると困るみたいなのがどうしてもあって
それはやっぱりそういうことなんです
か、はい、で、まあ、生え抜きの漫才協会員からちょっと僕嫌な目で見られて
ちょっと、
はい、売れてる芸人ばっかり入れやがってみたいな、
最近、はい、アナークが声をかけて入れた、
はい、やっぱり錦鯉とか、
いや錦鯉そう
入ったんですよ、ね、漫才協会に、
はい、
はい、でなんかテレビとかで漫才協会芸人やるときに、はい、やっぱりテレビ局の人は錦鯉さん、
はい、
雷も入ったんですよ。
おい、雷も、
はい、雷さんを使いましょうとかなる、うん、U 字工事とかね、うん、全部僕勧誘して入れたんですけど、うん、入れるじゃないですか。うん、そう、もともと昔からいるロケット団とか、うん、えぐみさんとか、うん、そこら辺の青空一歩散歩しようとか、なんで俺たちがテレビ出れないんだっていう、こういう、ちょっと似てます、今
の。その前に、今言った3組が、全然顔が思い浮かばないです。それ雷だとか、なんとかはもう全然わかるから、あ、すげえな。はい、漫才協会盛り上がってんじゃんって分かったんですけど、その後の3組が全然誰だかが。
だから松原聖也とか、やっぱり生え抜きで育成からね、育ってきたのに、やっぱりこう、
それ一歩散歩さんみたいになっちゃって
る。出てる、画面一歩散歩師匠出てますよ。一歩散歩師匠出してくれてるスタッフが。
一歩散歩師匠みたいな、こうね、師匠が。
見たことないですか、高木さん。
ないですか。
あと、花君、そもそもさ、雷とか、錦鯉が漫才協会入る前から、本当に失礼な話ですけど、一歩三歩さん出てね。俺も知らない
けど。レギュラーじゃなかったですか、
うん、全然、俺も今日は初めまして師匠だし、一歩三歩さん、そんなに漫才協会ですって出ててね。
あと誰も一人、三組言ってました、一歩三歩さんと。
一歩三歩。
えぐみさんだよ。
えぐみさん
は知らないですか。
多分爆笑問題さんとかうっちゃんなんちゃんさん
と同じ世代
なので、多分トンネルさんのちょっと後輩
えぐみさん、
はい、だと思いますけどもね、はい、
笑う組って
感じ
で、そうです、
えぐみさんです
、兄弟子ですよね、きっとね、花
の、はい、我々の兄弟子っていうか、はい、同じ宇都宮恵子の一門でして、
カツオ豊か、
はいはい、
豊かさんが、うん、も今昔もうライブでお世話になってるんですけど、前もっと太ってたんですよ、豊かさん、
はい、で和夫さんがガリガリだった。
ガリガリだった
んです。全然違うじゃん。
和夫さん昔おにゃんこクラブの人付き合ってたんです。すげえモテたんです。すごい人気で、イケメンで、この人。
イケメンでしたね。はい、俺らもライブでお世話になった時イケメンで、はい、で豊さんはそれこそその有楽町のラジオ局あるじゃないですか。はい、あそこで。それから伊集院さんの前じゃないかな、
伊集院さんの前に、オーデカナイトという番組の前に、宇都宮豊雄の夜はドッカンっていう天才パーソナリティで、10代で選ばれた人なんですよ。
このもうで丸の内線が、もう豊さんのポスターだらけになったんですよ。はい、もうだから日本放送はもうこの人で行くんだ、はい、みたいな、になったんですよ。
そのえぐみさんが今漫才協会に、まだもちろんいらっしゃいまして、はい。
俺らより、7個ぐらい下なんです
よ。年下です。全然後輩だと思います。
全然後輩だと思います。
はい、
えぐみ、は
い、いやもう我々のライブ会っていうか、東京でやった芸人をみんな知ってますよね、はい、えぐみさん。もう先輩で。
全然知らない。
知らないです、
はあ、今日初めて。
はい。
でもそんな人気あったんですか、
いや人気があったかどうかっていうか人気というか
いやそのトンネルさんに言われちゃうとい
やそうですねトンネル
さんそれあと誰ですかもう一人
ロケット団
ロケット団
ロケット団漫才協会今割とエース級ですよ。あのローテーションピッチャーです。ローテーションピッチャー。
いや漫才協会では多分なかなかそうだろう。ロケットの難しいところなのよね。
ちゃんと規定投球回数。
言ってますよ規定投球回数。
面白いですよ。
はい。
74年13、うん、はい、13個
76個余勢だと相当有名で、今年間もう500回ぐらい舞台立ってて、うん、まあ、一番こう漫才が今面白いと言われている。ロケット
同じ世代僕らと同じ世代で、はい、でも僕らとかそれこそなんていうんですか バナナマンだアンタッチャブルだとか、はい、アンジャッシュとか、はい、みんなほらライブからこう出てきてるじゃないですか、はい、その時にも常にもう寄席とか出てたんですよ、はい、だからたまに接点はあるんですけど、はい、出方が違うから、はい、そのままそれこそ皆さんのおかげとかにこう引っ張られるかったら、はい、そこじゃない派閥というか、はい、その流れのところで座った感じですね。で今このナイツが会長になったりして、はい、漫才協会がでかくなって、はい、で改めてまた注目する面白いじゃねえかって改めて注目されてる、
うん、副会長ですからね一応ロケットの三浦さんは、
あら、次来る
次来てほしいですね来なかったら困ります。
来年ぐらい
いや来年いやおじさんだからこの際次来たら困るからおじさんもベテランの域ですよ
私いやー巨人の話を
してね巨人がねえな
巨人
の話
を
してない漫才協会の話すんじゃないよ
一回マジで東洋館来てほしいですよ高さんおぼんこもだずっとおぼん師匠言ってますからね高明が来ないんだ電話出ないんだ電話出ないんだ
世話にはなったんですか、は
い、知らない電話番号、はい、俺出ないんで、はい、知らない電話番号ずっと鳴ってんの、はい、誰だろうこれ、はい、気持ち悪いって
怖いですね
出ない留守電が残ってた、はい、お盆です、はい、って高明ちょっと相談があるんだから、はい、電話くれ嘘だこれ
お盆ですって言われてもねお盆師匠かどうか
これって誰がでも声はお盆さんだもんって、まあ、ごわごわかけたんですよ、はい、高木ですけど、うん、あ高木か久しぶりやな、うん、ってライブに出てくれってお
おすげえすげえ
個人の一人でやってたライブ
あ
んね
ん歌それに出てくれって言ったのそれはダメだよ出るわけないでしょふざけんなよ
ダメですか会長
さんダメでしょなんか一番あれですよだから、うん、だからトランペットとかそういうトロンボーン一人でやってんすよ
ああやってるんだ
それで、うん、ノーキャラあくまであれ、まあ、こう車代ぐらいしか出せへんのやけどなとか言うから、うん、あそんなあ
っつって別にお金は
チャリティーだからって言うんだよ、うん、チラシ見たら金取ってんだよこりゃダメだと思ってすいませんちょっと日付じゃないと
これはダメですね
ダメダメダメダメ大変ですよ
いやもう漫才協会大変だよ俺もねもうね本当にねあと1年でも仕事少なくなってきたら漫才協会
だってあれさっさ行かないよ東洋館で出るんですか東洋館で
え何組くらいいんの
今ねすごいいるんですよ90組いまして、180人いるんですよ今は協会
月謝みたいなのあるの、え月謝みたいな会費は入れない
けど会費8000
毎月
1年に1回
1年に1回8000円8000
ただその8000円も払えない人師匠が多くて、うん、年間8000円ぐらい払えよってやっぱ思う、はいはい、ここまで思ってるんですけど、うん、こんなねもう65になって仕事ないのに払えないよって言って、うん、それでこのある師匠がね、はい8000払いたくないからもうある程度何十年かやったら、うん、名誉会員にしてくれそしたら会費払わなくていいだろうって、はいはい、でその人が条件をいっぱい作ったんですよ、うん、で理事会で話し合ってその条件当てはめたら、うん、7割ぐらい名誉会員になっちゃったそんな会ないじゃないですかほぼ全員名誉会員でこれ名誉会員で1人とか2人だったら分かるんですけどもう何十年になっちゃったらやめましょうって なって8000円払えよみたいな年間
すごいね すごい、ね、すごい会だ、ね、協会だね。
漫才協会で、漫才協会と読売ジャイアンツが似てるってことですか。
似てるんですよね。
非常に東京ドームと東洋館の中で似てますよね。同じですね。
全然巨人の話してないです。
本当だよ、全然してない。
大津田さん、もう一歩一歩散歩、一歩散歩さん、
一歩散歩、一歩散歩しようの話。
ひどいです
ね。あっちゃったね。ちょっとくらいじゃん、巨人ももうちょい。
いやだからある意味、秋広選手、浅野選手、など、などあと門脇選手、実は今年豊作なんですよ。
そういうね、
はい、だから大久保コーチとかも、のおかげで、すごくみんな打撃良くなったので、
やっぱアーリーワークとか聞いて
るね。アーリーワーク聞いてるんですよね。だから、長野選手も夏は絶好調ですし、だ全然、個人的には皆さん活躍してるので、なんか満足してるんですけど、やっぱこう、歯車があと噛み合えば、まあ、クライマックスで、こう巨人行くんじゃないかなみたいな。ピッチャーもいいですからね。戸郷、山崎、菅野、グリフィン、あとメンデスっていうピッチャーめちゃくちゃいいんですよ。でだから左の速球派の中継ぎと大勢が
こう戻って、大勢はどうしてんの。
やっぱこう肘がコンディション不良でなかなかこう投げさせられないという感じで、はい、だから今井上っていうね、ピッチャーとか、あと松井っていう右のピッチャーとか速球でいるので、そこら辺をね、僕はもう8回とか任せちゃって、任せちゃって中川はもう9回に専念させると行くんじゃないかなと思ってるんですけどね。
あら、まあとにかくジャイアンツがこれだけ阪神が元気だから、ジャイアンツがもうちょい元気だったらもっと面白いセリーグになってんですよね。
もう一番この一番大事な6連戦あったんですけど、そのね、はい、まあもう結果 の阪神3立てされまして、その3立ての試合見に行ってたんですけど、もう原口選手にホームラン打った瞬間に僕もう帰ってました家に。
僕その試合の後すぐ原口にメール打ちました、ね、ナイスホームラン。
ね、敵ながらあっぱれですよね。
聞いたよね。
聞きましたね、高梨がね。
もう本当に。
それやっぱり今年、やっぱ大阪ダービーみたいになっちゃうんですかね。
もうすごい近い距離で、だから言うたら関東の人間だとか、九州の人間は、今年は寂しい。
そうですね、ちょっとね、野球がね。
もうでも本当に、なんかやっぱ阪神ファンの人と見に行くと、騒がないように騒がないようにしてますね。やっぱ調子こいて失敗してるから。
あれあれ
あれあれあれあれ岡田監督もあれって、
待て待て待て待て
待ての状態今。
でももうさすがに今年は優勝は、
いやいやもうちょっと硬いですね。確かにね、やっぱ阪神とオリックス見てみたいですよ。
強い。
どう阪神打てるのとか、
ね、
それ見てみたい。
山本、
はい、山本、宮城。
そしてシュンペーター、
阪神どうするんだろう、見てみたいです、
だからパリーグ頭でだから山本君は今年完璧な大戦、
大戦勝 ね、
去年は神宮スタートだったから神宮投げたことがないっつって、ここが唯一のっつったらピリッといったでしょ、脇腹
あった、出なかったですもんね、
うん、
そうだそうだ、
優勝しちゃったんですからね。
そうだ、でも優勝しちゃったん
です。過去2年山本君一勝もしてないですからね。
あ、日本シリーズ、
日本シリーズで、
あれそうですか、
は
あ、そうか、
あ、そう
です、ということは1戦目だ、
1戦
目、まあ、今年はもう悲願の、日本シリーズ初勝利もかかってますし、
もうそれ考えたら
ソフトバンクでもね、俺はその日本シリーズも見たいけど、青空一歩三歩さんも見たい。
しかし高橋ゲートセブン、
石橋貴明のゲートセブン。